ルではしばらく、神の言葉である聖書に心を向けましょう。私たちは今アドベントのシーズンを過ごしています。今朝はクリスマスは贈り物という、お話をしたいと思います。クリスマスは贈り物のシーズンということができると思います。私たちはクリスマスに贈り物、プレゼントを誰かに贈ります。私も一足早くクリスマスプレゼントを家族からもらいました。スロークッカーというどうしても欲しかったお鍋があって、保温調理器って言うんですけど、ゆっくり温めてくれるんですね。で、夜それを仕掛けて、置くと朝に美味しいスープができているんですね。高いものじゃないんですよ。アマゾンで2980円。妻と息子に言われました。なぜパパはクリスマスプレゼントなのに25日まで待てないのか。ともかくですね、クリスマスは贈り物のシーズンなんですね。私たちは贈り物をあれやこれや贈り合うことができるけれども、今日私がお伝えしたいことは、クリスマスそれ自体が贈り物だということです。クリスマスそれ自体が神からの贈り物、そして生まれてきてくださったイエス様、この方が私たちへの最大の贈り物。クリスマスのプレゼント、クリスマスの贈り物はそれを表すためのこの象徴に過ぎない。本質的なクリスマスの贈り物はクリスマスそのものであり、イエス・キリストという方なんですね。今年のアドベント、クリスマスは神が私を愛しているがゆえに備えてくださった贈り物なんだということを知りたいと思います。クリスマスは私の信仰を励まし、私の心に喜びを与えるための贈り物だということを知りたいと思います。今日開いた聖書の箇所はですね、まさにアドベントにふさわしいところだと思います。マリアのところに天使が現れてお告げをするという聖書箇所ですね。受胎告知なんて言われます。多くの西洋美術によってこの受胎告知というモチーフは描かれてきました。天使がお告げをする場面が描かれています。その絵のほとんどは立派な家の中でぐらいに描かれているんですね。イエス様が生まれる700年前に書かれた文書ですけれども、すでにここにイエス様の誕生が、救い主の誕生が予告されているわけですね。今日は開きませんけれども、ヨハネの福音書というところにはすごく不思議な言葉があるんですね。イザヤはイエスを見たって書いてあるんですね。イザヤはイエス様に実際には会っていない、紀元前に生きていた人ですから実際には会っていないわけですけれども、神様から示されて救い主の姿をこの見て、そして記したんですね。虐げられている人々を救うために、暗闇の中を歩んでいるような世界を救うために、救い主が生まれるんだと予言されているわけです。神様はイエス様の誕生する700年前から用意周到に準備をしていたんです。神様はクリスマスを備えていたんです。先ほども報告の時に申し上げましたけれども、パッチワーク展が昨日まで3日間ありました。本当に素晴らしい、展覧会になりました。飾られたパッチワークもですね、みんなで作った雪だるまも、かわいい雪だるまを、参加した人は作ることができるんですね。それも全部良かったですね。時折男性がですね、いらっしゃって、女性だらけのパッチワーク展ではなくて男性も加わってくださるんですね。皆さん謙遜にで上手に作るんですね。ほら、男の人も作ってますよ、飯田先生もっていう、なんか怖いことをおっしゃる方が、嬉しいんですけど、善意で言ってくださったと思うんですけど、自分が上手に作れるところがついにイメージできなくてですね、なんか 指にプスッと刺しちゃうところはイメージできたんですけど、どうしても自分は作れそうになかったんで遠慮したんですけれども、皆さん本当に楽しい時間を過ごしたと思います。自分で作れるところが、そういう時間があるから帰ってよかったんですね。皆さんこのぐるっと見て帰るだけじゃなくて、本当に豊かなお交わりが、持てたと思います。思い返して、考えていたんですね。何があんなに素晴らしいんだろうか、何があんなに楽しかったんだろうか、素晴らしかったんだろうか。あのパッチワーク店はですね、全て手作りだからいいんですね。あのパッチワークをですね、作ったリースを、あるいは雪だるまの人形を、ご家族にプレゼントとして、贈り物としてあ、げた方も何人かいらっしゃると思います。あれはもし買ってきたものを並べたとしても全く展覧会にはならないんですね。自分たちで作ったものだから素晴らしい。時間をかけて、手間暇かけて、愛情を込めて、心を込めて作ったもの、用意周到に準備されたもの、そういう贈り物だけが持つ価値というものがあるんです。その贈り物をもらった人は特別な気持ちを持ちます。特別な感情が伝わります。それは作った人の思い、作った人の愛が込められているということに気がつくからですね。それが伝わるからです。クリスマスは神様が私たちを愛して、それがゆえに思いを込めて手間暇かけて準備してくださったものなんです。神は計画を最初に持ちました。それがこのイザヤ書の9章の6節です。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、一人の赤ちゃんが生まれるということを通して神様は世界に希望を与えようとされたんです。暗闇の中を歩んでいるような世界に希望を神は与えようとしました。それは神は救うという名前のイエス・キリストという方を救い主として地上に生まれさせるということでした。クリスマスが神からの贈り物なんです。イエス様がその最大の贈り物なんです。そのことを私たちは覚えたいと思います。ルカの福音書に戻っていきます。ルカの福音書の一章からマリアのところに天使が現れてお告げを告げるという箇所を今日は見てきました。先ほどは一章の31節、天使のお告げに注目をしました。あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。もう一つ私たちが今朝学びたい、注目をしたいところがあります。それはマリアの答えですね。一章の38節です。マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。マリアはですね、結婚していない身でありながら自分が男の子を産むというこのお告げがですね、はっきり分かったのではないと思います。マリアは自分がこれから妊娠していく、これから自分の人生にどんなことが起こっていくのか、それが全てはっきりと理解できた、予期できたという、予見できたというのではないと思います。むしろ彼女は全ては分からないんだけれども、神がそうおっしゃるならば信じてみようと思ったんですね。私たちはこのマリアの素直さに今朝学びたいと思います。お言葉通りこの身になりますように。この身になるというこの表現は実現するとか成就するというニュアンスを持っている言葉です。つまりマリアの祈りは、神様どうぞあなたがおっしゃった通りのことが私に実現しますように。 クリスマスの出来事は想像を働かせて考えることが大事だと思います。マリアを立派な人として、読んでしまうと、私たちとはかけ離れた存在だとして読んでしまうと、途端に私たちの心に響かない話になってしまいます。今朝皆さんに想像していただきたいのは、マリアはこの時不安もあれば理解のできないこともたくさんあっただろうということです。けれどもマリアは聞いたことを素直に信じてみようと思った。最初は不可能に思えたお告げですけれども、神様の力ならそれもあり得るかもしれないと、そう受け止めてみようと思ったんです。私たちはマリアではないし、ヨセフでもない。クリスマスに彼らの信仰を考えるとき、自分は信仰が小さいものに思えるときもあるかもしれない。けれども重要なことは、私たちにも全く同じ神様からの素晴らしい贈り物が差し出されているんです。マリアと私たちは同じものを受け取るんです。イエス・キリストの救い、素晴らしい神様との出会い、それがこのアドベントのシーズン、私たちの前に差し出されているわけです。たとえ困難があっても、理解できないことがあっても、私の人生に課題があっても、イエス様が私の人生に来てくださった、イエス様という神様からの贈り物を私もいただくことができるんだ、この素晴らしい贈り物を私から奪うことは誰にもできない、そういう信仰に私たちは目が開かれていきたいと思います。そしてこの贈り物を受け取るためのお祈りはこれです。あなたのお言葉通り好みになりますように。どうぞあなたのお言葉通り、あなたの約束通り、素晴らしいイエス様を私が受け取ることができるように。クリスマスのシーズン、お一人お一人が神様からの贈り物であるイエス様をしっかりと受け取ることができますように願っています。最後にですね、今日のメッセージがよくわかる、お証を紹介して終わりにしたいと思います。キャシー・ミラーという人が書いた、実話をもとにした、クリスマスのストーリーです。この話は、主人公はステラ・ソン・ホープという年配の女性です。時はクリスマスイブ、このクリスマスイブ、外にはですね、雪が降り積もって風が吹き荒れている、まさに吹雪でした。寒い地方の、話ではありますけれども、これほどまでに寒さが厳しい冬は久しぶりでありました。ステラは夕食の支度をしようと思って、リビングに来たんだけれども、キッチンに向かって、料理を始めることができなくって、何時間も一人で椅子に座っていました。ステラは、この夏に愛する夫デイビッドを天に送ったんですね。そして、長年連れ添った夫 でしたから、本当に、久しぶりにこの長い間で初めて一人でのクリスマスを迎えようとしています。一人で食べる食事は寂しい、その食事のための準備をするのは億劫に感じられて、ステラはリビングに来たんだけれども、ずっと何時間も一人で座ってぼーっと、していました。突然玄関のチャイムが鳴りました。こんな吹雪の中誰が訪ねてきたんだろう。ステラは、不思議に思いながら玄関のドアを開けました。すると玄関に見知らぬ若い男性が立っていました。そして彼の眼鏡は、寒さのためにですね、真っ白に曇っています。その人はステラに手紙を渡しました。そしてあなたに小包がありますと言って、その小包をですね、荷物を抱えて玄関に入ってきました。その人の吐く息は部屋の中に入ってもまだこの白くてですね、体のあちこちに雪が積もっています。そして彼は、持っていたそのプレゼントの箱をですね、床にそっと置きました。 するとこそこそっとその箱が動いたんですね。ステラはびっくりして、えっと言って、飛び上がりそうになりました。彼は笑いながら謝って、そして、かがんでステラの許可を、取らずにですね、その贈り物の包みを開け始めたんですね。リボンを解いてこの箱の蓋を開けてみたら、そこには子犬が入っていました。ふさふさの金色の毛をしたラブラドールレトリーバーの子犬です。そしてその人が子犬を抱き上げると、この子はまだ生後1ヶ月ですと言って、見せました。子犬はですね、もう箱から解放された喜びでですね、喜びが爆発してもう尻尾をバーッと振ってですね、その若い人にですね、顔に鼻をすりつけているんですね。私たちはこの子をクリスマスイブの夜にあなたに届けるようにと注文を受けていたんです。この子はあなたへのプレゼントだそうです。ステラは驚きました。え、一体どうして、誰が。その人はステラに渡した手紙を指さして、その中に書いてあると思いますよ。この子犬は夏の頃、まだ母親のお腹の中にいる時にすでにクリスマスにあなたのもとに来ることが決まっていたんです。クリスマスのプレゼントになる予定でこの子は生まれてきたんです。そしてその人は帰っていきました。どっさりドッグフードを置いて帰っていきました。一体誰がこのプレゼントをくれたんだろう。ステラは手紙を開けて読み始めました。その手紙は今年の夏に天に帰った夫デイビッドからの手紙でした。デイビッドは亡くなる前に自分の死を予感して、一人でクリスマスイブを過ごさなければならないであろうステラのために手紙とこのプレゼントを用意していたんですね。懐かしい彼の手書きの文字がそこにありました。そしてその手紙は本当に温かく思いやりと信仰に満ちていました。ステラ、天国で再び会える日を楽しみにしているよ。その時までこの子がそばにいてくれるから。そうやって手紙は終わっていました。はっと気がつくとですね、手紙を読んでいる間に足元に子犬が来てステラを見上げていました。尻尾をもうちぎれんばかりに振って、嬉しそうな顔をしています。ステラは子犬の金色の毛に触れました。それはふさふさして暖かくて柔らかかった。坊や、これからは私たち二人で暮らしていくのね。子犬はワンと答えました。その時キッチンにあるラジオからクリスマスの賛美歌、神の御子は今宵しもが流れてきました。突如ステラは自分の心を平安が満たしていくのを感じました。それは神に愛されているという感覚でした。この子犬は来るはずのない贈り物でした。ステラは予想も想像もしていなかった。しかしステラのために誰かが用意周到に準備してクリスマスにやってきました。喜びを彼女に与えるために、彼女に愛を伝えるために、この子は贈り物として生まれ、そしてステラのもとに届けられたんです。イエス・キリストも同じです。それは来るはずのない贈り物、私たちが予想も想像もできない方法で、しかし神によって用意周到に準備されて、私たちに愛と喜びを与えるためにイエス様は生まれやってきました。そして彼は十字架にかかって私たちの救いを成し遂げてくださったんです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。この祈りを持ってアドベントのシーズンを過ごしていきましょう。クリスマスという贈り物をどうか心に受け取ってください。クリスマスの恵みと平安と祝福が 愛する皆さんの心に日ごとに強められていくようなシーズンであるように願っています。お祈りをいたしましょう。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。愛する天の神様、今朝のアドベントの第二聖日を心から感謝をいたします。イエス様がこの地上に来てくださった。イエス様が十字架にかかるために、私の救いのためにこの地上に人となって生まれてきてくださった。この素晴らしいクリスマスが私たちのものとして与えられていることをありがとうございます。この素晴らしい贈り物を、またイエス様という贈り物をお一人お一人が受け取って、そしてクリスマスの喜びが増し加えられて歩んでいくことができるように、このシーズン導いてください。神様、イエス様が来てくださって私の救いを成し遂げてくださった、そのことが、いろんなことを通して、クリスマスの行事を通して、祈祷会を通して、洗礼式を通して私たちが、見ることができるように、その恵みを、見て、喜びが増し加えられるように助けてください。感謝をしてイエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。